は僕弾んだもんなのだ。2024年11月7日木曜日もだ。今日はね、株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局をお届けするのだ。今日僕が気になった AI 関連のニュースを3つ紹介するのだ。どれも興味深い内容だから最後まで聞いてほしいのだ。ではまず1つ目の記事を紹介するのだ。ここで英語スキル発動、 AI ズンダモンに変身。
タイトルは Google Confirms Jarvis AI is Real by Accidentally Leaking It なのだ。
Google が開発中の AI エージェント JARVIS AI が Chrome 拡張機能ストアに間違えて公開されちゃったみたいなのだ。すぐに削除されたみたいだけど、一部の人はダウンロードに成功したらしいのだ。 JARVIS AI はインターネットの情報をかき集めたり、商品を買ったり、飛行機のチケットを取ったりするのを自動化してくれる AI なのだ。ジェミニ AI をベースにしていて、毎日のインターネット上の作業を助けてくれるらしいのだ。2024年12月のリリースを目指しているみたいなのだ。記事ではJARVIS AI と同じような機能を持つ他の AI エージェントについても触れられていたのだ。アンスロピックのクロード AI とか、アップルインテリジェンスとか、マイクロソフトのコパイロットタスイコールとかもコンピューターを操作する機能を持っていたり、画面上の操作を学習して自動化してくれたりするらしいのだ。でもプライバシーの問題とかでリリースが延期されているものもあるみたいなのだ。これらの AI エージェントはコンピューターの操作を自動化するのが共通の目標だけど、プライバシーやセキュリティの問題も抱えているみたいなのだ。 JARVIS AI が早く公開されちゃったことは、 Google がこうした技術の開発とリリースでまだ課題を抱えていることを示しているのかもしれないのだ。JARVIS AI がこれからどう進化していくのか楽しみであり、少し怖い気もするのだ。ふむふむ、 Google の JARVIS AI ちょっとドキドキするね。僕もずんだ餅を自動で購入してくれる機能が欲しいのだ。でもプライバシーの問題はしっかり考えて欲しいのだ。そんなことしたらダメなのだ。では2つ目の記事を紹介するのだ。ここで再びスキル発動。
タイトルはアニアースインサイツフロムオーディオトランスクリプトジェネレーテッドバイアマゾントランスクリバーユージングアマゾンデタロック、アマゾンウェブサービスなのだ。
このね、アマゾントランスクライブとアマゾン DROCK を使って音声データを分析することでビジネスの役に立つ情報を効率的に得られるっていう記事なのだ。音声データって分析するのが難しいから、手作業で書き起こして分析するのは時間とコストがかかるのだ。でも生成 AI を使えば効率的にできるようになるっていう話なのだ。課題としては音声データの分析に手作業で書き起こしたり確認したりする作業が必要で、時間とリソースをたくさん使うってことなのだ。自動音声認識ツールを使えばテキスト化できるけど、そこからさらに情報を引き出すにはまだ人が必要なのだ。解決策は Amazon トランスクライブで音声データをテキスト化して Amazon DROCK にあるファウンデーションモデル FM を使って分析するってことなのだ。アンスロピックのクロード3ソネットとかいろいろな LLM を選んで使えるらしいのだ。具体的なユースケースとしてはポッドキャストやインタビュー、動画を要約したり分類したり分析して新しいマーケティング素材を作ったり、会議の録音を分析して重要なポイントを見つけたり、感情分析をしたりできるのだ。コンタクトセンターの通話分析にも使えるみたいなのだ。 Amazonトランスクライブは音声テキストとかはもちろん、複数の人が話しているのを認識したり、個人情報を自動で削除したり、専門用語とかを認識できるようにしたりできる機能もあるらしいのだ。 Amazon DROCK は テキストの要約、トピックの特定、結論の認識、感情分析、新しいコンテンツの生成などができるのだ。既存のテキストデータを使ってブログ記事を書いたり、要約を作ったり、SEO キーワードを見つけたり、顧客満足度や感情分析もできるらしいのだ。記事には Python と Jupyter、Notebook を使った具体的なコード例も載っていたのだ。コードの内容は省略するのだ。結論としては、Amazon、Transcribe と Amazon、DROCK を組み合わせることで、音声データから貴重な情報を効率的に得られるのだ。手作業と比べて時間とコストを削減できるし、既存のコンテンツを革新的に使えるようになるのだ。マーケティングとか、会議の分析とか、顧客サービスとか、いろいろな分野で使えるってことなのだ。すごいね。Amazon のサービスの組み合わせで、音声データからいろいろな情報が得られるなんて便利だね。僕もいつか、自分のラジオ番組の音声データ分析に使ってみたいのだ。でも、コードはちょっと難しそうなのだ。さあ、3つ目の記事を紹介するのだ。ここで再びスキル発動。タイトルは、リダクトドキュメントインジション API なのだ。RD、テーブルベンチっていう、複雑な表データの抽出能力を評価するためのベンチマークがあるらしいのだ。スキャンされた表とか、手書き文字、複数の言語が使われている表、セルが結合されている表など、いろいろな難しい状況の表のデータ1000枚で構成されているらしいのだ。データは専門家の人が手作業でアノテーション、注釈をつけているから、既存のベンチマークと違って、現実世界の様々な状況を反映した高精度なデータセットらしいのだ。このベンチマークでは、REDUCTO、Azure、ドキュメント、インテリジェンス、AWS、テクストラクト、TABLES、GPT-4 を、Google、クラウド、ドキュメント、AI、NSTRUCTUREDCHUNKR、ラーマパースといった複数のツールや手法の抽出性能を評価したらしいのだ。評価指標としては、NELEMAN-WUNSCH アルゴリズムを使った階層的なアライメント手法を使っているらしいのだ。セルレベルと下りレベルの両方で類似度を計算することで、表の構造と内容の両方の類似性を捉えることができるらしいのだ。最終的な類似度スコアは0、1の間で、1.0 が完全一致、0.0 が全く違うことを意味するのだ。既存のパブタブネットやフィンタブネットなどのベンチマークと違って、RD、テーブルベンチはもっと現実的で多様なデータと高精度なアノテーションを提供することを目指しているらしいのだ。でも、データの悪用を防ぐために、評価フレームワークの一部しか公開されていないらしいのだ。各ツールの評価結果については、ブログ記事を見てほしいのだ。新人エンジニアの皆さんには、このベンチマークが表データ抽出モデルの開発や評価に役立つことを願っているのだ。複雑な表データ処理における課題と、それを解決するためのいろいろなアプローチを理解する上で、とても役立つリソースになるだろうのだ。特に NELEMAN-WUNSCH アルゴリズムを使った類似度計算手法は、文字列の比較だけでなく表の構造の比較にも使える高度な技術なのだ。 RD、テーブルベンチっていうベンチマークがあるんだね。僕もいつかこのベンチマークを使ってずんだ餅のデータ分析をしてみようかな。なんて冗談はさておき、表データの処理って難しいから、こういうベンチマークは役に立つね。NELEMAN-WUNSCH アルゴリズム、ちょっと難しそうだけど、いつか勉強してみようかな。はい、今日の放送はここまでなのだ。今日は Google の JARVIS、AI、Amazon、Transcribe と Amazon、DROCK を使った音声データ分析、 そして RD ケーブルベンチについて紹介したのだ。どれも AI 技術の進歩を感じさせる内容だったね。番組への感想やこんな話題を取り上げてほしいっていうリクエストがあれば、ぜひ送ってほしいのだ。ズンダアローに返信して、みんなからのメッセージに全力で答えるのだ。ではまた明日なのだ。